門郷と
ユノッチの
リスタン3.12月6日土曜日、
はい、
21時となりました。
皆様こんばんは。
はい、皆さんこんばんは。加藤光とユノッチのリスタン3の時間でございます。
はい、
はい、本日もどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、12月6日ということでございますね。
うん、
うん、あのさ、 YouTube の動画なんだけどさ、
うん、
順調に遅れてましてですね
何の悪びれもなくさらっと言いましたね。
いやいやいやいや、ね、11月1日から公開する予定だったんですけど、ちょっと遅れまして、
はい、
は
い、
今は公開されてるかな、多分公開されてると思う
されていてほしい
、うん、ね、収録時点ではまだ公開されておりません。
はい、
でもね、着々とできてます。
はい、申し訳ございません、うん、もう少々お待ちください、ね、
もうちょっとお待ちください。いやー、参りましたな。
いやでもね、これがオンエアされてる頃には、うん、ちゃんと公開されてますから、
うんうん、そうそうそう、ユミさんね、何本か見てるんですよね。
はい、
ユミさんも何本か見てるんですけど、なかなかいいでしょ
なかなかっていうかなんかびっくりした、
うん、なんでやねんな
ラジオを聞きの皆様はぜひ、うんうん、ぜひ見ていただきたい、うん、この毒舌加藤光が作る動画というものがどういうものかをよく見ていただきたい。
いやいやいや、いいじゃないですか。ねえ。ねえ。
何ですか、あの綺麗なものは。
いやいやいや、いいんじゃない。光の加藤光ですよ。
何ですか、あなたはこう、泥水すすって生きてる人間ですよ。
いやいや、そうなんですよね。
泥水の川が出てこなきゃおかしいのに、何ですか、あの清流は。
いやいやいや、いいやから。意味がわからないな。意味がわからないな。いやいやいや、ね、
おかしいんですよ。
自分の素が出ちゃって怖いなと思ってるんですけどね。
闇か、それは。
いやいやいやいやいや、なんで、コンビでやってる時はね、やっぱ相方に合わせてね、やらないといけないんで。
おーい。ね、
いやいやいや。どうしてもね、相方に引きずられる部分が出てきちゃうんですよね。うん、でもね、もう自分一人だけ一人ですよ。
いやー、おかしいんですよ。なんですか、あんなに品よく食べてて。
いや、わかんないんだけど。よくわからない。
何あれ、
よくわからないな。あれ、素だよ、普通だよ、あれが、
ね。うまそうだわ。
いや、いいんだけどさ。ねえ、いいんだけどね。まあね、そういうね。
早く醤油かけろって。
やかましいわ。
ねえ。何のこっちゃって思った人はね、ぜひ、ぜひ一度見てみてください。
うん、そうね。うん、あなたドカッていっちゃうんですね、多分ね。
どんぶりに醤油だばーってかけてるよ。
そうそうそう。
いやね、人間性が出るわね。
出る出るね。ね、まあだからそういう感じのものを作ってますんでね。
はい。
ぜひご覧くださいということですね。
はい。
さて、今日も行きましょうね。加藤光とユノッチのリスタン3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク成田ドット FM、 綴りは LISTAN アットマーク NARITA ドット FM です。
ラジオ成田ホームページ、あるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
XQTwitter はハッシュタグシャープカタカナでリスタンでポストできます。
またラジオ成田はインターネットからでも聞くことができます。サイマルラジオからなら全国どこにいても聞けます。周波数 83.7MHz でどうぞ最後までお楽しみください。
はい
はい、じゃあ今日のテーマいきますよ。
うん、
はい、本日のテーマ、年末大予測。
はい。
はい、毎年恒例のやつですね。
そうですね。
まあもう年末なんでね、12月6日オンエアということで、まあもう年末も年末、ど年末ですね。
うん。
うん、まあ今年いろんなことありましたけど、最後の最後にね、まあ流行語大賞とか、漢字とか今年の漢字とかいろいろ発表されるんですけど、
うん、
なんか流行語大賞はもう流行してないしやめようぜって言ってたんだけどさ、
うん、
なんかあれだよね、ユーキャンがスポンサー降りたんだよね。
あ、そうなんだ。
うん、でなんか別の会社がスポンサーになって、うん、なんかガラッと変わってたね。
うん、なんかその候補のやつが出てたのは見たけど、
う
ん、
そうそうそうそう、
うん、
ちゃんと流行してる単語が入ってたね。知らんのもあったけど、うん、
うん、
でも野球用語に偏ったりとかそういうことはなかったですね。
あー、なるほどね。
うん、だから年寄りが抜けたんじゃん。
あ、そうかもね。
うん、って感じましたね。まあ流行語はね、うん、別に取り上げないけど、
うん、
漢字はやろうかな今年もな。
うん、
漢字なんですかね。クマですかやっぱり。
うん、クマね。
うん、熊か私女と予想してるんです
か。ナウで一番そうね、うん、思い浮かぶのはそれなんだけど、
うんうん、
でもね、本当流行語大賞とも一緒だけど、本当一文字なんかじゃ表せねえよっていう最近の風潮になってきちゃってんだよね、うん、
まあね、
うん、
それでも一文字で表さなきゃいけないんで割れるんだよな、いつも漢字ってな、
うん、
細かいものがいっぱい出てくるんだよな。
うん、
だから今年は暑いとか関税とか、うん、トランプとか、うん、あとは女性首相誕生とか、
そうね、
その辺がやっぱ話題なんじゃないかなと思うんだけど、
あとはそれを漢字一文字では表せないじゃん。
そうなんですよね、
うん、
高市さんの高かな、高い、
私もそれ、
高いかな、
うん、熊以外の候補だったら、
うん、
高市さんの高と、
うんうん、
まあその最近の物価高とかさ、トランプの関税が高いだとかさ、いろんな意味を込めて高かな。
高きそうだな、
うん、
女性首相誕生でだから女かなと思ったんだけど、
でも、うん、女っていう感じじゃないんだよな。
あとはやっぱ熊ですかね、
うん、
あとはなんかあったかね今年、2025年、
2025年、うん、
うん、
そういう意味では大きな災害、めっちゃくちゃ大きい災害はなかったのか。
そうっすね、あとは外国人観光客の問題があって、うん、外国人の外、まあ、外かな、
うんうんうんうん、
ぐらいかな。
お
ー、今年は地味な年でしたね。
まあね。
あとはなんか20年ぶりとかに26年前の殺人事件の容疑者が逮捕されたとかあったな。はいはいはい、
99年のね、殺人事件の犯人が捕まりましたよ。
うん。ぐらいかな。あとは NHK 党の立花さん逮捕されてたな。
うん。
高市さんの高かな。高い。高いの高か、
うん
うん、熊か、
うん、
あと大穴で女性の女女かな、うん、ってとこでしょうかね感じはね、
うん、
だそれ以外が来ることってある。
あ、それ以外は思い浮かばないなっていうか、
うん、
多分少数だと思う。すごく
そうだよね、
うん、
うん、そんなもんでしょう。まあまあ漢字はそれで、まあいいとして、年末なんか起こりそうなこと、なんかありますかね。
宝くじを当てるんじゃないですかね。
宝くじ当たるかね。
うふふ、そろそろ、そろそろ、うん、そろそろ来るだろう。
次元的に、あの、当たるものではないんですけどね、宝くじってね。
でもなんかこう、周期みたいのがある気がするの。
ほんまかいな、おい。
うん。
僕はないと思いますけどね、完全に運だと思いますけどね。うん、宝くじ毎年10枚ずつバラと連番で10枚ずつ買ってんだけどさ、
うん、
今年は1枚だけにしようかと思ってんだよね。確率からしたらそんなに変わんねえんだよな。
そうなの。
そうなんですよ、あまりにも膨大すぎて。
でもさ、10枚買えばさ、300円は当たるじゃん。
まあね。僕が狙ってるのは1等なので。
俺はみんなそうだけど、なんか300円があるのとないのとで違わない？
いや違う、もう違うんかな。
うん。
1枚でいいような気がするんだよね。結局確率的に考えると。当たるときは当たるだろうし。
誰か芸人さんでいたよね。本当に1枚だけ買って、それが1等当たっちゃったっていう人。うん、
まあね。
で、なんか数年で食いつぶしたって。
そもそも金融リテラシーが高い人宝くじなんか買わないんだよな。私買うけど。
リテラシーが低いって言いふらしているようなものですよ。
まあそうなんですけどね。そうそうそう。買うけどね。買うけど、だから1枚買ってもね。
どうせ20枚ぐらい買うんでしょ今回も。
わかんないよね。まだわかんないよね。でもそれが、それ以上買ってもあんま意味ないんだよな。
まあ私は大体いつも30枚買いますけどね。
うん、そうなの？ 1 枚か20枚かどっちかって感じかな。ゼロだと確率ゼロだからね。
うん。そりゃそうだ。
そうそうそう。だから1枚は絶対買うべきだと思うんだけど。
うん、
当たるときは当たるからな、
うん、
外れるときはだから100枚買っても1000枚買っても外れるんだよ。
うん、
うん、だから結局1枚いいんじゃんって話になるんだけどね。
でもさ、よくあの毎年テレビでさ、
うん、その
銀座の有名なところに並んで、
はいはいはい、
なんか100枚ぐらいすごい束で買ってる人とか取材されてんじゃん。
うん、
うん、
当たってんのかねあれ。
当たってるからなんでしょ。
わかんねえな。
まあでも宝くじ1等が当たる確率ってね、飛行機が落ちる確率より低いって言うから。
そうそうそうそうそうそうそう。ねえ、そう、他にどうすか。年末何か起こりそうなこと。戦争始まるかね、とうとう。
でもね、なんか年々年末年始感がどんどん薄れていってるんだけど。
あ、それはあるね。
なんか
だって
普通に過ごしちゃう感じが増えてきた。
まあな
あ。うん。
それは
なんかもうおせちももういいかなっていう気がしてきちゃったし。
まあそりゃそうだね。
うん。
休みなの？
多分休み。
そう。
うん。
だから年末年始が長期休みだったら年末年始感多分出ると思うんだけど。
ああ、それを言うんであれば年末直前まで結構バタバタ仕事してることが多い。
ああ、そうなんだ。年始休みなんだじゃん。
うん。
年始休みならね、年末年始間出ると思うけど。
でもね、結局なんか疲れて、そうね、何もできないままお正月を迎えみたいな、そんなパターンが増えてきちゃった。
そう。もうそもそも1年が早すぎるよね。だって2025年だって結構開けたばっかりって感じなんだけど。
そうなんだね。
もう2025年末。2026年ですよ、
なんかあっという間に2030年ぐらいまでパッといきそうじゃない。
そうそうそう。もう新型コロナ騒動が2020年だからね。
そっか、もう5年、
うん、
もう6年経とうとしてんのね。
そうなんですよ。早いな
あ。はあ、
何だったんだあれ。ね、まあ戦争は起こらないかな。台湾有事は起こらないかな、年末までには。
起こらないでほしい。
あと災害、災害はどうですか。災害は
地味に地震は続いてるんでちょっと心配ではあるけど。
そうね。
地
震大丈夫かいな。
ちょっと平穏に過ごしたい。
地震もないといいんだけどな。最近ちょっと地震が多いんでね、大丈夫かなとは心配してるんですけど。
だからなんかそれに慣れすぎちゃってて、ちょっと気が緩んでるのが怖い。
気をつけようね。
あ
と戦争が終わるんじゃないかって話もありますけど、ウクライナ戦争。
終わりそうで終わらないね。
中東の方はね、中東の方はとりあえずなんとかなりそうな感じはあるんだけど。ウクライナ、ロシアとウクライナはどうなるかね。
なんかずるずるまだいきそうな気もしてきた。
そうね、まだ続くのかな。日本国内はどうなりますかね。高市政権に代わってどうなるかいな。
まあ、ちょっと今はね、こう期待値が高まってるけど、
ガソリンの暫定税率はね、年末で廃止ってことになるみたいだけど、
新しい切り口でね、いろいろ始めてもらえるっていうのは嬉しいですね。
だけど結局お米券配るらしいじゃないですか。
でもどうなんだろう、あのまま石破さんが続けててもね、こういう感じにはならなかったから、そういう意味では良かったんじゃないのかなっていうふうには個人的には思います。
このままね、いい政策のまま行ってくれればいいんですけど、これで高市人気で選挙やって、自民が圧勝しちゃったりとかすると、また元のね、元の木阿弥に戻っちゃうんじゃないかっていう不安がありますよね。自民党の内部で今度は高市さんが蹴落とされて、他の人がまたついて、岸田さんとかついて、で今まで通りっていうさ、ことになるんじゃないかと思って、今のさ、このバランスって自民の少数政権だから、少数与党だから成り立ってるわけじゃない。だからこのバランスを維持しなきゃいかんよなとは思うんですよね。そう、このままだから自民に勝たせちゃうとまた大変なことになるんじゃないっていうのはあるよね。まあまあ見守りましょうね。まあだから2025年って全体的には地味な年だったけど、まあこのまま地味なまんまいく感じですかね。
しばらくはそうなんじゃないのかな。
年末に向けてこう事故事件災害そういうのはなさそうだね、とりあえずはね。って感じですかね。
よかった。なんかいつも毎年あの加藤さんは大事件が起こりそうとかさ、結構言ってたけど、今年はなんか平穏な内容で安心したわ。
いやまあね、でも、言ってることが当たるわけじゃないですからね。
たまに当たるから怖いのよ。
いやまあまあね。
預言者加藤光が降臨しちゃうから。
ねえ。そう、でも、まあ当たんないよ。とりあえずでも今年は平穏そうな雰囲気がありますよね。なんで、このまま行ってほしいね。そんな感じですかね。
はい。
というわけでね、2025年年末大予測ということでね、今年は地味に平穏に行きましょうということですな。
はい。
年末大予測でございました。
はい。
はい、リスマに告知。今月のリスマにっていうのは、毎月一つの作品を決めて、その作品について、まあ、ネタバレありで、ああだこうだと。月末4週目に、ああだこうだと語っていこうじゃないかというようなお話というか、コーナーでございます。
はい。
今年最後の年末の作品、月末の作品は、
年末を飾るのにふさわしい、装甲騎兵ボトムズでございます。
ボトムズね。
うん。
なんかね、そんな古い作品っていう感じがしないんですよね、僕ね。
ゴールドスリープしてたんですかね。
いやいや、そんなことないですけどね。多分毎日のように見てるからじゃないですかね。
でもボトムズってさ、あんまり作中の中で、あのボトムズっていう言葉出てこないよね。
ボトムズ乗りっていう言葉がたまに出てくるぐらいだね。
言うぐらいで、あんまないじゃん。
そうだね。
だってこうガンダムみたいに、あれはなんとかガンダムとか、なんだあのガンダムはみたいにさ、結構そのガンダムは機体名を連呼してるけど、ボトムズってボトムズっていう機体があるわけじゃないじゃん。
まあね。
マ
ドカマギカみたいなもんですね、だからね。
へえ。
マギカとボトムズっていうのがだからイコールですね。
ってしまえばね。 マギカ、マギカっていう言葉出てこないじゃん、ほぼ。
そうそうそう、ね、
魔法少女になってよとかは言うけど、
そうそうそう、
マギカとは言わないんだよね、
そうそうそう、マギカってなんだよ、うん、誰がマギカなんだよ、マギカ
って何ですか
ねえ、まあ、ボトムズみたいなもんだね、うん、そうそうそう、
無理やり、
いやいやいや、いいんですけどね、いやでもそんなもんや、うん、
でもボトムズはどうなのよ
名作だよね、うん、
うん、
未だにファンが多いとか、まあ、プラモデルが未だに出てるとか、何年経ってん
のテレビシリーズから、あれ80年代
そう、83年とかでしょ、
あ
45年とか
40年経ってんのか、
経ってる経ってる、
いやすごいね、
うん、ボトムズな、ボトムズな、面白いんだけどな、あの面白さって伝わんねえよな、見ないとな、
うん、
だからメカの話ばっかりになっちゃうんだよね、ボトムズってね、どうしてもあのストーリーじゃないとあの話ってあのそのメカも生きないと思うんだよね、
うん、
うん、しこんな人気にはならないと思うんだよね、
なんかだってただのね、戦争ものっていうか、
うんうん、
ロボット兵器ものだと思って見てたら全然違ったもん、うんうん、
そうそうそう、
ね、話の展開とかにもすごいびっくりするし、
うんうん、
うん、いやあれは名作だよ、
うん、よくできてるでしょ、
うん、
なんか最終回まで見るとなんかこう大河ドラマみたいなそんな気分にならない、
ああなるなるなる、うん、
そう、最後キリコがだからカプセル、冷凍カプセルで宇宙に放り出されちゃったシーンとかさ、
うん、
で綺麗にはもう大団円というか終わったっていう、大河ドラマ終わったみたいなさ、
幸せになるんだよみたいな感じでさ、
そうそうそうそ
う、
う
ん、
まさか32年後にあんなこと、あんなドラマが待ち受けてると思わないじゃないですか。
かわいそう。
まさかと思ってさ、
うん、
え、これの続編みたいなさ、しかもキリコが主人公。はぁって思うよね。多分見てる人全員同じ気持ちになるんですよ。
うん、
テレビ本編50話、50何話見て、うん、あ、よかった、大団円やと思って。
うん、
でそこから確約のリターンとか見始めて、まさかみたいなさ、ちょっとそれは、
それを勝手に起こすなよ。
そうそう、起こすなよ。みんなが同じ思いやね。
すごい安易にさ、覚醒させちゃうのよね。
そうなんすよね。起こすなよ。監督の話によると、やっぱあの、もう隙間ないんだもんって言ってたけどね。
じゃあ作らなくていいんだよ。
だってもう隙間ないんだもんってさ。だからって起こさなくてもいいじゃねえかっていうさ。だから見てる人がね、みんなが同じ思いができるっていう、その思いをみんなで共有しようぜっていう、そういう話ですよ、ボトムズってね。なんで本当に、ね、面白いんでね、特にテレビ本編、テレビシリーズの本編50何話は名作ですね。
うん、
ガンダムに引きを取らないでしょ。
確かに絵はね古いけど、
うん
うんうん、それに勝る魅力があるから、うんうん、ちょっと絵で敬遠しないで見てみるといいと思います、
う
ん
う
ん、
って感じですな。というわけでね、今月はね、装甲騎兵ボトムズやりますんで、
はい、
お楽しみに、
うん、お楽しみに。
以上、リスマに告知でした。
はい、
はい、エンディングです。エンディングです。はい、今日はね、なんだっけ、年末大予測、大予測っつほど大胆なものでもなかったけど、
まあ、うん、
まあ地味に今日行こうぜという話ですね。
うん、
うん、まあ、2025年って年がね、1年こう地味だったね。
そうね、
特に大きな出来事もなく、まあ女性の総理大臣が誕生したっていうことが大きかったぐらいかな。
うん、まあ個人的にはいろいろありましたけど、コロナになったり、
うん、はいはいはい、ね
え、
うん、まあまあまあ、ね、でまあまあ、でも全体的には地味だったな。まあ、なんかスペシャルな感じというか特別な感じはなかったよな、2025年。
うん、
うん、そんな年でした、正直。
すっごいハッピーでも、うん、すっごいなんだろう、アンハッピーでもなかったかな。
そうね、なんか本当、うん、準備に費やした1年って感じだったな。
うん、
うん、まあこれから面白くなっていくと思います。
はい、頑張りましょう、
うん、頑張りましょうね、うん
うん、
そして来週音楽会ですね。
はい、
来週音楽会は、青井エイルさんです、うん、青井エイルさん僕知らないんだけど、まあ調べたらねすごい人気があるっていうことなんで、
うん、
じゃあ聞いてみようかなっていう感じだね。
じゃあいろいろ聞かせていただきたいと思います。
そうっすね、で聞いてよかったなって思う曲を選んでますんで、皆さんお楽しみに、うん、ファンの方は特にお楽しみにって感じですね、はい、うん、というわけで来週は青井エイルさんの特集です。
はい、
はい、というわけで、加藤とユノッチのリスタン3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク成田ドット FM です。
ラジオ成田ホームページあるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
またプラン B のホームページには本日の放送のディレクターズカット版、配信版を用意しています。配信版は放送内の時間に収まらなかったり、さまざまな理由でカットされた部分等を聞くことができる一粒で二度おいしい内容となります。ただし音楽等楽曲は流れませんのでご注意ください。
またラジオ成田に行って、毎週月曜日の24時台から再放送もありますので、再放送を聞ける方は聞いてみてください。
はい、
そして、番組では協賛していただけるサポーターを募集しております。番組サポーターについて詳しくはプラン B のホームページをご覧ください。
はい、この番組はナレーション、イベント、司会等のお仕事を受けたまわりますプラン B の提供でお送りいたしました。それではまた来週。